カムロヘビ。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。1、ある年の夏、私が房州の旅から帰って、型ばかりの土産物を携えて、半七老人を訪問すると、若い時から秘書旅行などをしたことのないという老人は、喜んで海水浴場の話などを聞いた。そのうちに私が鋸山へ登っておびただしい蛇に出会った話をすると、半七は顔をしかめながら笑った。私の知っている人で鋸山の羅漢様へお参りに行ったのもありましたが、蛇の話は聞きませんでした。別にどうするということもないでしょうが、それでも気味がよくありませんね。蛇といえば、いつぞやお化け師匠のお話をしたことがあるでしょう。師匠を絞め殺して、その首に蛇を巻きつけておいた一件です。あれとはまた違って、私の方に蛇のお話がありますが、蛇にはもう懲りましたか？構いません。聞かせてください。ではお話をしますが、例の私の癖で前置きを少し言わせてください。それでないと今の人たちにはどうも分かりかねますからね。ご承知の通り、小石川に小日向というところがあります。小日向はなかなか区域が広く、そのうちにいろいろの粉がありますが、これから申し上げるのは小日向の水道端。明治以後は水道端町1丁目2丁目に分かれましたが、江戸時代には合わせて水道端と呼んでいました。その水道端、今日の2丁目に日輪寺という曹洞宗の寺があります。その本堂の左手から登って行くと、後ろの山に氷川明神の社がありました。昔は日輪寺も氷川神社も一緒でありましたが、明治の初年に神仏混交を禁じられたので、氷川神社は服部坂の小日向神社に合祀されることになって、社殿の跡はしばらく空き地のままに残っていましたが、今では立ち木を切り払って東京府の用地になっているようです。そういうわけで、今日そこに明神の社はありませんが、江戸時代には立派な社殿があって、江戸名所図会にもその図が出ています。ところが、その明神の山に一種の伝説があって、そこにはカムロヘビという怪物が住んでいるという。それについてはいろいろの説がありまして、胴の青い頭の黒いヘビ、それが昔の子供のキリカムロに似ているので、カムロヘビというのだと、見てきたように講釈するものもあります。また、一説によると、天気の曇った暗い日には森のあたりにキリカムロの可愛らしい女の子が遊んでいる。そのカムロは蛇の化身で、それを見た者は3日のうちに死ぬという。もちろんめったに出会ったものもないんですが、安永年間、水道端の荒木坂に店を開いている呉服屋渡世、松本屋忠左衛門のせがれは2、3日患いついて急に死んだ。その死に際に、実は明神山でカムロヘビを見たと話したそうです。その他にも2、3人そういう例があると言い伝えられて、夜はもちろん明け方や夕方や天気の曇った日には皆用心して 明神山へ登らないことにしていました。そんなところへ近寄らないのが一番無事なんですが、この氷川様は小日向一円の総鎮守というのですから、御参詣をしないわけにはいかない。祭礼は正午9の17日。この日にはカムロヘビも隠れて姿を見せなかったようです。一体そんな言い伝えは嘘か本当かと、今日のあなた方から議論をされては困りますが、昔の人は正直にそれを信じていたんですから、まあそのつもりでお聞きください。安政5年の7月から8月にかけて、江戸には恐るべきコレラ病が流行した。いわゆる馬年の大コロリである。すさまじい勢いを持って蔓延する伝染病に対して、貿易の術を知らないその時代の人々はひたすら神仏の救いを祈るのほかはないので、いずこの神社も仏寺も参詣人が群衆して、普段は比較的に寂しい小日向の氷川神社にも、この頃は時を選ばぬ参詣人の姿を見た。伝説のカムロヘビよりも目前のコロリが恐ろしかったのであろう。悪疫の大流行をきたした年だけに、秋とは名ばかりで残暑が強かった。その8月の末である。小日向水道町のタバコ屋、関口屋の娘おそでが、母のおことと女中のおよしと3人連れで氷川神社に参詣した。関口屋はここらの老舗で、他に自称家作も持っていて、小僧2人の他に若い者3人、女中3人の暮らしである。家族は主人の治平が41歳、女房のおことが37歳、娘のおそでが18歳で、隠居夫婦は20年前に相前後して世を去った。もとより近所のことであるから、おそでらの3人は昼過ぎに店を出た。朝は晴れていたが、午前10時頃から時々に薄く曇って、いくらか涼しい風が吹いていた。町を通り抜けて上水堀に沿って行く間にも、2つの弔いに出会った。いずれもコロリに取りつかれた人々であろうと推し量られて、女たちは嫌な心持ちになった。日輪寺へ行き着いて後ろの明神山へ登ると、今日は珍しく一人の参詣者も見えないで、大きな杉の森の中に秋のセミが鳴いているばかりであった。明神の社殿にぬかづいて、型のごとく一家の息災を祈っているうちに、空はいよいよ曇ってきて、さらでも薄暗い木の下影が夕暮れのように暗くなった。なんだかお天気がおかしくなってきましたね、とおことは参詣を終わって空を見上げた。降らないうちに早く帰りましょう、とおよしもせき立てるように言った。セミの声もいつか止んで、あたりは気味の悪いようにひっそりと静まった。冷たいような重い空気が3人の肌に迫ってきた。ここで振り出されては困ると思って、3人は少し足を早めて下山の道に差し掛かると、何を見たかおそではにわかに立ち止まった。彼女は無言で母の袖を引くと、おことも立ち止まった。およしも続いて足を止めた。彼らは道端の杉の大樹の間に一人の少女の立ち姿を見出したのである。少女は12、3歳ぐらいで、色の青白い清らかな顔形であった。白地に鱗を染め出した新しい一重を着て、水色のような帯を結んでいた。 それらのことはともかくも、今この三人の注意を引いたのは少女の黒髪である。彼女の髪は切りかむろであった。前にも言う通り、この頃のコロリ騒ぎのために明神三系の人々もにわかに増して、カムロヘビの恐ろしい伝説もしばらく忘れられたような姿であったが、その伝説が全くかき消されたのではない。今日の曇った暗い日に、ここで切りかむろの少女の姿を目前に見出した三人が異常の恐怖に襲われたのも無理はなかった。彼らの顔は少女の帯と同じような水色になって、一旦はそこに立ちすくんでしまった。およしはおそでよりも年上の19歳である。ことに普段から勝ち気の女であるので、この場合さすがに震えてばかりもいなかった。彼女は小声で主人に注意した。見つかると大変です。逃げましょう。幸い少女は正面を向いていないので、三人はその横顔を見ただけである。抜き足をして駆け抜けたらば、あるいは悟られずに逃げおおせることができるかもしれない。しかも駆け出しては足音を聞かれる恐れがあるので、お琴はまた二人にささやいて、息の声さえも漏れないように両袖で口を覆った。三人は足音を忍ばせて、この杉木立の前を通り抜けようとするとき、お袖が最も恐怖を感じていたのかもしれない。すくみがちに足を引きずっていくうちに、木の根か石につまずいて踏み止める間もなしにばったりと倒れたので、お琴もおよしもはっとした。もうこうなっては足音などを盗んではいられない。半分は夢中でお袖を引き起こして、お琴とおよしが左右の手を取ってむやみに引きずりながら駆け出した。山の陸地は石畳になっている。その坂道を転げるように逃げ降りて、寺の本堂前まで帰り着いて、三人はまずほっとした。お袖は顔の色を失って、口も聞かれなかった。お琴は寺男に水をもらって、お袖に飲ませた。自分たちも飲んだ。山を降りると急に暑くなったように思われたので、お琴は手ぬぐいを絞って顔や襟の汗を拭いた。しかも山の中で怪しい少女に出会ったことは寺男にも話さなかった。家へ帰っても黙っておいでなさいよ。誰にも決して言うのじゃありませんよ。とお琴はおよしに固く口止めをした。三人は不安な心持ちで関口屋の店へ帰った。とりわけておそではぼんやりして、その晩は夕飯もろくろくに食わなかった。お琴は今日の一情を夫の治平にも打ち明けなかった。夫に余計な心配をかけるのを恐れたばかりでなく、自分もそれを口にするのがなんだか恐ろしいように思われたからである。翌日も再びおよしに注意して、必ず他言するなと戒めた。三人は後をも見ずして逃げてきたのであるから、かの少女が自分たちを見つけたかどうだか一向にわからなかった。悟られなければ幸いであると、お琴は心ひそかに祈っていた。その頃、誰が言い出したのか知らないが、コロリの疫病神を払うには軒に八つ出の葉を吊るしておくがいいと言い伝えられた。八つ出の葉は天狗の羽うちわに似ているからであるという。関口屋でも本当にそれを信じていたわけでもなかったが、ともかくもこの時節だからいいということは真似るがいいと思って、 自分の庭に大きい八つ手の木があるのを幸いに、その葉を折って店の軒先に吊るしておいた。翌日の午後、おことが店へ出てみると、軒の八つ手の大きい葉がもう枯れかかって、秋風にガサガサと鳴っていた。枯れてしまってはまじないの効き目もあるまいと思ったので、おことは庭から新しい葉を折ってきて、人に頼むまでもなく、自分がその葉を吊り替えようとするとき、ふと見ると古い枯葉には虫の食ったような跡があった。さらによく見ると、その虫食いの跡は金文字の走り書きのように読まれた。恐れ死ぬ。こう読まれたのである。恐れ死ぬ。おことはぎょっとした。彼女はおよしをそっと呼んで、八つ手の古い葉を見せると、およしもその虫食いのような金文字を「恐れ死ぬ」と読んだ。八つ手に虫のつくことは少ない。しかもその枯れかかった葉の表に「恐れ死ぬ」という虫の跡を残したのである。昨日の今日であるから、おことは総身の血が一度に凍ったように感じた。